それでは今朝もコロサイ人への手紙の続きになります。今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙2章13節から23節ですね。先週の続きになりますが、そこのところをまず聖書の箇所を読みます。ちょっと複雑な箇所で難しいところがあります では最初の部分ですね。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加え、晒し者にされました。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにあります。この最初の部分のところで、私たちを責め立てている債務証書というものがあります。私たちの罪に関するものですけれども、で私たちが今朝歌ったあの賛美歌の中で聖歌の476番、安けさは川のごとくというところにこういう言葉がありました。見よ、我が罪は十字架に釘付けられたり、ここから来てますね。それは私たちの罪が十字架に釘付けになった。それはイエス様がその私たちの罪を負って十字架についてくださったということですね。このですから、この安き、この喜び、誰も損ない栄治、それによって私たちは平安が与えられています。それは誰も失うことのないものです。誰も私たちからそれを奪うことはできない。それが、十字架というのはそういう意味がありますね。私たち神様が、イエス様が人となってきてくださり、私たちを代表して、そして私たちの代わりに十字架についてくださった。それゆえに私たちは許される。ですから私たちの罪というものが債務証書ということですから、経済的なというんですかね、主の祈りの中でも私たちの負い目をお許しくださいという負債ですね。ですからそれをイエス様がご自分の命をもって払ってくださった。ですから贖うという言葉も経済的な言葉ですよね。奴隷を贖う、奴隷が自由になるための代価を誰かが払ってくださった。私たちの場合はそれがイエス様である、神様であるということですね。ですからそれによって自由になったという、そういうイメージがこの十字架に釘付けにされたということですけれども、で大抵 の十字架を考えるとイメージはそれで終わるんですけれども、コロサイの手紙の中ではもう一つのイメージですね。これは経済的なものではなくて、軍事的なっていうんでしょうかね、政治的な、その当時国と国が戦って、勝った方の将軍は凱旋門なんていうのが今でもありますけれども、残ってローマとか、フランスとかにもありますけれども、それは勝利した王あるいは将軍を迎える門ですよね。勝った勝利の門ということですから、そういうその凱旋の行列というのが行われて、それで負けた軍の兵士たち、偉い将軍たちもこう鎖につながれたりして、その凱旋の行列に付け加えられる、そういうことを、そのイメージをここで使ってます。ですからイエス様の十字架というのは、そして復活というものは、イエス様の凱旋である、の行列のようなものである、勝利の印であるということです。 で、これはですからイエス様が十字架に貼り付けられた時には晒し者にされたのはイエス様なんです。ユダヤ教の宗教指導者たちがこの人は冒涜者である、神を汚した、だから死罪に値するということで、まあ妬みからだというふうに聖書も書いてありますけれども、自分たちのその地位というものを守るために、そのように彼らは自分たちの議会で決めたわけですけれども、でそれを自分たちにはその当時はローマによって占領されてましたから、死刑をする権限はない、そこでローマの当局の方に総督に頼んだわけですね、総督ピラトに。ピラトは最初はそれに乗らなかったですけれども、これはちょっとおかしいっていう、でおそらく妬みで、この処刑が行われようとしているということで、自分はそれに関わりたくなかったですけれども、プレッシャーに負けてしまってピラトはそれに応じてしまいますから、ローマの権限を持ってイエス様は、十字架刑というのは最も人間にとって、むごたらしい、また、それだけではなくて一番、まあ、恥ずべき形というんですかね、侮辱的なそういう死でありました。それをイエス様は、まあ、受け入れたということで、ですから最初はイエス様が晒し者にされました。復活は何をしたかというと、それをひっくり返したわけです。イエス様に死刑を宣告し、そして力を持ってイエス様を十字架に貼り付けたローマの権限も宗教的な権限も、それがひっくり返されて、逆にイエス様の復活は正しかったのはイエス様である。そしてイエス様はそれをもって私たちの救いを成し遂げられたんだということを、イエス様の十字架と復活は証言しているわけですね。そしてそれが成し遂げられた今、旧約聖書の中にはイエス様が来るという予言がありました、約束がありました。そしてイエス様はそれを成就したということですから、それを、影と本体というそういう表現で使われています。ですから旧約聖書にいろいろ書かれていたもの、それは影であったんだ、いろいろな動物の生贄もあった、だけどもそれは十字架の影だったんだ、そして本体が来られた、それはイエス様ご自身であった。ですから今旧約聖書がそういう意味で成就されたのであるから、旧約聖書に細かく書いてある、あるいは動物の生贄の規則であるとか、お祭りの規則であるとか、そういうものはもう必要ないですよ、大事なのはイエス様に従うことですよというのがこの部分の教えですね。ところが、そしてこれだけ素晴らしいものを福音というものを通してコロサイで教えられたわけです。コロサイの人たちが、あ、それはすごい、神様っていうのはそういう方だったのか、コロサイにもいろんな神々がありましたから、先ほどヒンズー教の神々も見ましたけれども、コロサイのあたりですから、ギリシャ神話の神々とかいろいろなものがありました。人間が考えた神々でありますけれども、そうではなくて真の神、人間が考えた神ではなくて、人間を考えて人間をお作りになった神がどういうお方なのかということを福音は示してくれましたから、それを受け入れた。ですけれども、それを妨げるというかものがあったようです。ですからこの続きですけれども、18章、2章の18節19節で、自己卑下や御使い礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。ですから、いや、キリストなんてっていう人たちもいたようなんですよ。いや、その福音は よりももっといいものがあるよっていうような感じでですね、でそういう人たちは、彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。頭というのはイエス様のことをですね、この頭が元になって体全体は、節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのです。これは教会というものはそういうものですよ。イエス様が中心、頭であって、それにつながって私たちは結び合わされて成長していくものです。それが教会です。それもまた素晴らしいもの、イエス様が素晴らしい、そのイエス様につながることが素晴らしいですから、そういう素晴らしいグループができますよ、共同体ができますよ。それがコロサイで起きました。だけれどもそれにケチをつけるというか、そういう人たちもいたということをですね、でそれでそれが理由でパウロがわざわざこのコロサイの手紙を書いてるんだと思います。ですから続きますね、パウロは、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、幼稚な教えという、諸々の霊を幼稚な教えというふうに訳しているのが、これはあの2010なんですが、その前の訳ではそういうふうになっているかもしれないですね、そのようにも訳せる言葉です。どうしてまだこの世に生きているかのように、掴むな、味合うな、触るなといった定めに縛られるのですか。これまで縛られてきたということですけれども、これらは全て使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。ですからそれは人間が考え出したいろいろな戒めや、規則ですよ。そしてパウロは言います、これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、自己卑下というのは偽物の謙遜、あるいは、上辺だけの謙遜ですかね、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。それが今日学ぼうとしている、聖書の箇所の本文でありますけれども、ですからコロサイの手紙の中で、私たち今朝子どもたちと少し考えましたけれども、その当時、ローマにもギリシャにも神話があり神々があり、そういう状況の中で福音が述べ伝えられましたから、ですから神様からかなり離れた状況にあって、そして神様は創造者ですけれども、神話の中の神々っていうのは人間が創造した、頭で創造した神々ですね。日本の神話の神々もそうだと思います。そういう神々の中には、私たちよりも悪い神々っていうのも出てきます。あの稲葉の白うさぎの登場人物というのは神々ですから、日本のですから、意地悪な神々と、まあ、優しい神もいた、神々の中のにもいたということですね。そして、ここで問題になっているのは、パウロが気をつけなさいというのは、誠しやかな議論とか、虚しい騙し事の哲学、そういったものがあなた方を惑わすかもしれないけれども、気をつけなさい、福音の中に真理がありますよ、それを話してはいけませんよっていう。そして問題は、その真理を持ってたはずのユダヤ人ですね、ユダヤ教まで誠の神を見失ってしまっていたっていう、そういう問題ですね。ですからせっかくユダヤ教が、旧約聖書が教えていた、予告して、それが成就されたイエス様が来られているのに、彼らはそのイエス様を伏せて、やっぱりその影の方に戻ろうとするわけですね。ですからそれは虚しいですよっていう。イエス様の時代にもこういう問題がありました。イエス様が宗教指導者たちに言われた言葉はですね、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしてしまってます。 ですから本来神様の言葉であるのに、それを自分たちの言葉、自分勝手な解釈によって、そして少しずつでしょうとは思われますけれども、変えていってしまった。ですからイエス様が来た時に、その彼らが待望しているはずのキリストが来られたのに、彼らはキリストを受け入れることができず、十字架に貼り付けてしまったということですね。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。ですから私たち人間は賢く作られていますけれども、神様によってその賢さを使っていろんなことをやってしまう。そして神様の言葉も曲げてしまう、おかしなものにしてしまうということですね。ですから人間は神様というものをこう宗教という箱の中にこう詰め込んでしまうというか、そういうようなところがあるのかなと思います。ですけども、それはできない。イエス様は私たち失われた人を救うために来てくださった。そして、コロサイでも伝統的な宗教がありました。何百年何千年という伝統があって、ですけどパウロが述べ伝えた福音というのはそれよりもさらに古いものですよ。ですからコロサイの中でパウロが述べ伝えている福音、神様の奥義というのは多くの世代にわたって隠されていて、今神の聖徒たちに表された奥義です。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですというふうに、教えてますね。パウロも、テモテの手紙の中で、この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたもので、ですから永遠からの計画でした、それが今実行に移されたんですよ、それが十字架ですよ、復活ですよ、それが成し遂げられました。そして今私たちに救い主キリストの現れによって明らかにされたのです。そしてパウロは先週学んだ言葉ですけれども、2章の3節でキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。キリストのうちにすべて知恵と知識の宝があります。どこに行く必要もありませんということですね。ですけれども、そういう神様から離してしまうという、そういう誘惑があった、教えがあったということです。そして、人生というものは神様がお作りになったものであり、与えてくださったものであり、その人生の答えというのは神様の愛ですね。そしてその愛に応える、どうやって応えるのかというと、ローマ人への手紙の12章の一節でパウロは神様が求める礼拝、信仰、それはこういうものですよ、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのようにあなた方にお願いします。あなた方の体を、体ということは全てですね、命持っているもの全て、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ですからクリスチャンというのは、よく献身者と呼ばれるのが、牧師であるとか伝道者であるとか、そういう人たちだけが献身者というふうに言われてますけれども、この言葉によるとクリスチャン全員が献身者ですね。体を捧げなさいということですか。体だけではなくて、その心というのは体だけでは、心もそうだと思います。クリスチャンは全員が心を捧げた人々であり、神様に、そして体を神様に捧げた、全てを神様に捧げた人々です。そこにオプションはないということですね。オプションはどういう仕事に就くかとか、そういうことはオプションでありますけれども、神様に捧げるという点では、それは全ての人が、神様が私の愛に応えるというのは、神様は全てを捧げてくださいましたから、十字架の上でそれに応えてほしい。どう応えるんですか。あなた方の体を、全てを神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ 神様が求めている礼拝ですよ。ですから、イエス様は宗教という箱の中には収まらない。そして逆に私たちが神様に、あるいはイエス様に、キリストっていうのは王ですから収められなくてはいけない。私たちがイエス様を王という時に、王様収めてください、イエス様収めてくださいというふうに言っているということです。そしてパウロによると、私たちはクリスチャンになった時点ですでに暗闇の圧政から、暗闇の支配から愛する御子の支配に移されているんですよ。これが一章の13節の言葉ですね。ですから支配というのは国ですね、御子の国、その中に私たちは入ってます。それで問題がクリスチャン生活の中にあるんですけれども、一つは感じないという問題で、もう一つは感じるという問題、何のこっちゃというふうに思われるかもしれないですけれども、感じないという問題というのはどういうことかというと、パウロはコロサイの先週学んだところですごいことを言ってるんですね。2章の10節のところで、あなた方はキリストにあって満たされています、満ち満ちています、そしてキリストは全ての支配と権威の頭です。これは見えないところなんですよ。私たちの人生、私たちの生活、私たちの性格、いろいろな問題がある、それは見えるところなんですけれども、ですけれどもキリストに救われたということは、そしてキリストは神様で満ち満ちている、その方につながるということは、私たちも満ち満ちているんですよ。それはでも感じないんです、私たちは。普段の生活で朝起きて、ああ満ち満ちてるっていうふうに起きる人はそんなにいないと思うんですけれども、ですからそれは私たちは御言葉から聞いて、そしてそれを毎朝、あ、私たちは満ち満ちてるんだということを自分たちに言い聞かせるというか、あ、それを忘れちゃいけないんだなということで、で逆に今度は感じるという問題があります。それはどう感じるのかというと、あ、自分はこれだけのことを成し遂げた、これだけのものを持ってる、これをやったから大したものであるというような、そういうようなものは感じます。で感じて問題になったのは、例えば、このコロサイの手紙にもラオデキアの方から来る手紙をっていう、ラオデキアの町が出てきますけれども、黙示録の3章でラオデキアの教会に出てきます。このラオデキアという町はかなり裕福な町であったようで、この教会も裕福であったようです。大きな街道とか立派なメンバーがいたのかもしれないですけれども、そこにヨハネの神様からのメッセージは、あなたは自分は富んでる、豊かになったと、豊かになった、貧しいものは何もない、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。ですから霊的な状態はそんなに良くない。神様がご覧になるときに、あなた方は、貧しい状態ですよ、心の中はですね、高ぶっているのはおかしいですよっていうことをが見えるわけですけれども、神様のレントゲンを見るとそういう感じなわけですけれども、ですから感じる感じないというのは当てにならないということです。コロサイの2章の18節にもここに出てくる言葉で、パウロたちのその福音に対して、反論してた人たちはどういう人たちかというと、彼らは自分が見た幻により頼んだそうです。ですから彼らは自分は幻を見た、神様に関する幻を見たんだから大したもんだ、そしてそれが確かなものだというふうに考えたようです。そして肉の思いによっていたずらに思い上がる、そして頭に結びつこうと、しっかり結びつこうとしない。ですから自分たちは幻も見たし、そしてこんなに賢くなったんだから そこまでイエス様につながっている必要はないんじゃないか。ですけど、頭に結びつかないという時にイメージしていただきたいのは、私は見たことないんですけれども、よく、聞かされた話ですけれども、昔は鶏を飼ったりして、そして鶏を食べる時には、首を落とすんだそうですね。そして鶏は首を落とされても走り回るんだそうですよ、しばらくは。ですから頭につながらないということはそういう状態なのかなというふうに思います。頭がしっかりと頭につながってなければ、私たちもこうただ走り回ってる、しばらく走り回って、そしてまあ倒れるんでしょうけれども、でもそれはいい状態ではない。そしてしっかりとつながってなくてはいけない。少しつながっててもいいのかなっていう、少しつながった鶏っていうのはなんかこうかわいそうな感じがしますけれども、私たちもしっかりと頭につながってなくてはいけないということだと思います。そのために私たちはその感じるとか、私たちのその高ぶりとか、そういうものが邪魔になりますよ。私たちはしっかりと頭に結びついて、そして結び合わされて、つなぎ合わされて、神によって育てられて成長していくものですよということを教えられています。それでですから私たちは、今日というのは経験というものが非常に大重要視されていますね。そしてそれは大事なものだと思うんですけれども、聖書にはもっと大事なものがある、確かなものがありますよという、ペテロの第2の手紙、ペテロが一番最後に書いた手紙で、そしてこのことはペテロがその手紙を書いた目的にも関係してくるものですけれども、ペテロは自分たちが言っていることは作り話じゃないよ、神話の類ではないよと言います。そして私たちはイエス様と一緒にいたんだ、聖なる山でイエス様の姿が変わったのを実際に見ました、そして実際に耳で聞きました、確かなものです。ですけれども、さらに確かなものがあります。それは預言の言葉です、御言葉です。それを私たちは持ってます。ですから私たちの感じるもの、あるいは経験するもの、それよりも確かなものがあります。それは神様の御言葉です。何千にも年にもわたって信仰を持つクリスチャン、あるいは神様の民を支えてきた、そういう神様の言葉である。ですから思い込みに注意しなくちゃいけない。こういう経験をしたから、感じたから、こうに違いないっていう時に、私たちは少なくとも御言葉に照らし合わせる必要がある。そしてもし御言葉がそうじゃないという場合には、私たちはへりくだって、あ、それならば御言葉の方に従います、私はこう感じたんだけれども、ひょっとしたらそれは間違ったのかもしれない、勘違いしたのかもしれない。ですから思い込み、思い上がりに注意しなくてはいけないというのがコロサイのここでの教えだと思います。そしてもう一つは、人間的なものよりもやはり、人間の戒めや教えよりも神様の言葉が確かですよ、大事ですよということをですね。そして人間は賢いがゆえに、こういろいろ神様からこう離れていってしまう、自分で選んで考えて、そういうところがあります。ですからパウロは最後の手紙の中でペテロじゃなくてテモテに、残すメッセージですねはこれですね、御言葉を述べ伝えなさい、神の言葉を、お前は神の言葉をとにかく述べ伝えるんだよ、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、というのは人々は健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。そうなると、さっき の人間をこうロボットに変えてしまって、お父さんがお母さんがロボットだったら自分の言う通りになるよ、そういうふうになっちゃいますよ。そうなるとそれはできるんですけれども、それは私たちを救いませんよ、私たちを良い人間に 神様の形に作られた私たちがそのように成長することはできないですよ。ですからパウロはコロサイの次の手紙がテサロニケですけれども、そこではむしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、パウロは述べ伝えるときに誰を意識してますか、誰を喜ばせようとしてますか、人を喜ばせるのではなく私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語ります。ですから確かにこう時代の流れを見て人の顔を見てこれを言えば喜ばれるなっていうのはあります。ですけどもそれをやっちゃいけないですよ。パウロはそれはやらないよ。そして神様に喜ばれるメッセージを語りますというのがパウロが貫いた姿勢でした。それは私たちも学ばなくてはいけない、従わなくてはいけない姿勢だと思います。ですから今日の最後のところで、これらの定めというのは、そういう人たちがキリストよりこっちだよっていうふうに言ってた定めというのは、人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、そういうふうに見えるというんです。感じるかもしれない、その教え、ああいいっていうふうに、そしてですけれども何の価値もなく肉を満足させるだけです、私たちを満足させるだけですよ、そしてその満足は決していいとは限らないですよっていうことですね。ですから、人間の好き勝手な礼拝というのは人間の感覚を満足させるものが多いかもしれない。ですけれどもそれが人を成長させるかというとそうではないと思います。昔は苦行、肉体の苦行なんていう言葉を挙げていきますから、厳しい方が神の教えに違いない、今日はそういう苦しいのは流行らないんじゃないかなと思います。どっちかというと楽しい、楽しい神様をっていう、そういう時代かなと思いますけれども、どちらにしても、自分たちを満足させるものが私たちを成長させるっていう、とは限らないですよ。好きな音楽であったり雰囲気であったりメッセージ、これがいい、この方がいい、それが正しいとは限らないですよ、私たちを成長させるとは限らないですよ。ですから気をつけなくてはいけないのは、今日はその礼拝者あるいは観客の満足度の高い礼拝にしていきましょうなんていうと、これはおかしな方向に行ってしまうと思いますよ。そうではなくて、私たちは神様によって育てられて成長していかなくてはならない。そして成長していくということは本当に人間らしくなるということだと思います。神様によって、神様が人間性というものを作られたわけですから、神様によって成長していく。そしてですからパウロは2章の2節で、私が苦労しているのは、苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて、そこにも人間的な問題、難しさがありますけれども、そして励ましを受けてさらに理解することで豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。彼らは知ってクリスチャンになったんですけども、知るようになるようにパウロは祈っている、苦労してます。ですからその知るということは深まっていくんだと思います。神様をよりよく知る、イエス様をよりよく知る。ですからパウロは手紙の中でコロサイの人たちにこういうふうに祈ってますよ、あなた方のために祈ってます、私は牢屋に入って鎖につながっていますけれども、あなた方のために牢屋の中で祈ってますよ。何を祈ってるか、あなた方はクリスチャンになった、あなた方はそれでよかったですねでは終わらないで、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、自分を喜ばすのではなくて主に喜ばれ、主に喜ばれていると私たちももっと自分中心に喜ぶよりも大きな喜び、平安というのは与えられると思います。あらゆる良い技のうちに身を結んで神を知ることにおいて成長しますように。 というのがパウロの、祈りですね。ですからコロサイは短い手紙でありますけれども、私たちも聞いて学べることっていうのはたくさんあるように思います。ですから来週はこの続きになりますけれども、今日は好き勝手な礼拝ではなくて、そして自分たちのイメージで神様を、あるいは御言葉を変えてしまうのではなくて、神によって変えられ成長させてもらうという、そういうことを学びました。お祈りします。愛する父なる神様、コロサイで福音を受け入れて、そして教会がスタートしました。そしてスタートしたばかりの教会であると思いますけれども、すでにいろいろな問題、誘惑がありました。どこにあっても私たちの教会、あるいは私たち一人一人の生活、人生はこのように生きていく限り問題にぶつかります。どうぞそういう中にあって自分を頼りにするのではなくて、目に見える部分だけで打ちのめされたり、がっかりしたり、落ち込んだり、つまずいてしまうのではなくて、あなたに目を向けて、あなたの力によって、知恵によって、助けによって支えられ、そしてお互いにあなたの愛のうちに結びつなぎ合わされて、支え合いながら生きていくことができますように、成長することができますように助けてください。どうぞお一人お一人の上に、それぞれのご家庭の上に、生活の上に、神様の祝福をお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。